ビジョンっていうのはこう今も生きられるもので、
うんうんうん、
一生かけて生きていきたい姿、
うんうん、
っていう感じがあって、でも夢っていうのはそのこれから起きるそのビジョンとつながった大きな可能性、
扉を開くのを待つ、神様開いてくれるから正しいタイミングでっていうのもそうだけど、でもマタイの7の7で見ると扉叩きなさいってやっぱ自分でアクションしなきゃいけない、求めなさい探しなさいって言うけど、そのどういう塩梅を持っていけばいいのかな。
だからやっぱその叩きに行く姿勢っていうものがどういうものなのかって言ったら、やっぱりこの日々に忠実になるっていう。
はい、皆さん今日もやってきましたキャッチドウェブの時間にようこそです。
はい、よろしくお願いします。
おゆうさん、キャッチドウェブってどういったチャンネルなんですか？
これはですね、あなたのイエスの歩みは誰かの歩みを助けるということで、聖書から学びながら自分らしいリーダーシップを発見していくというポッドキャストになってます ね。
そうですね。だからいつも皆さん、はい、本当に聞いていただきありがとうございます。今日もまずは立って芝牧師さんとでやっていきたいと思いますが、はい、ぜひチャンネル登録やいいねしてほしいですね。まず
ぜひですね、受け取ったものを流してほしいです。
お願いします。
コメントとかもうちょっと欲しいですね。そんなこと言ったらあれですけど、
うん、必死にね、マサジが毎回コメント入れてくれたりするもん ね。 ん
ね、ちょっとキャッチボールしたいですね、皆さんと。
いいですね、皆さん声聞きたいですね。
そこに僕もじゃあこれから言
って、でもしてくれてる人もいるからありがとうです、ね、
ありがとうございます。
もっともっとちょっとみんなで活性化していければなと思いますが、今日は何のことについてタスケ先生話すんですか？
今日はですね、自分の人生の使命についてですかね。
そうですね、
うん、
大きいですね。
大きいですね、大事ですね。
でも結構いるんじゃない、こういう人。なんか何したらいいのか分かんないとか、うん、神様は何を求めてるんだろうっていう人もいるじゃん。
そうだね、
もうすごい今日シンプルシンプルだね、
堀内シンプルでいきます
素晴らしい新しいアイデンティティ、
ね、求められるならでも全然出るからね。
でもさ、でね、なんか、うん、神様の思いって何かな、
うんうんうん、
ってさ考えることっていいことなのかな。
いいことだと思いますよ。考えていきましょう。
今日シンプルだね。
すごいですね。
いつもなんか結構出るけど、
ね、いやいやいや、もはやどうださあのどちらかというと今クローズドクエスチョンよ。
すいません、
ね、イエスノークエスチョンよ。
じゃあ神様の思いって何なのか。
神様の思い、
うん、自分たちに対して。
いい質問ですね。でも神様の思いっていうのはやっぱりあれじゃないですかね、自分たちの人生を通してやっぱり他周りの人たちが祝福されていく、うんうん、自分の人生もそうだけれどもね、周りの人生が祝福されていくことだったりとか、
うん、
神様が私たちに用意してくれているその素晴らしい人生の計画を歩むっていうことがやっぱ神様が私たちに望んでることだと思うけれどもね、
うん、どう思いますか、たすけさん
は。本当そう思いますね。やっぱ神様の心は祝福したい、
うん、
愛してる、いいものを用意してる、計画を用意してるって、命をあふれるほどに与えるんだよっていうさ、うん、もう本当に神様からの前のめりのさ、
うんうん、
俺たちに対する良い思いがあるから、うん、それを生きていくっていうのは本当にワクワクすることだなと思うから。
そうですね、はい、だから今日やりたいのはこのエピソードを通して、うん、使命がはっきりわからないことへの焦りや不安の整理を皆さんでしていきたいなっていうのと、
うん、
神様からの使命と自分のやりたいこと、仕事の関係を理解するってことをやっていきたいんですけども、
はいはい、
なんかそこ の、 延長線上で神様の思いっていうところで、
うん、
個人的なのは、ね、ローマの12がサスケさん好きなんですけど、12の2に、はい、
うん、
この世間のやってることを真似するんではなく、
うん、
ね、考えを新しく変え続け、はい、行った時に神様の思いっていうのがいいことだっていうのが分かるっていうことなんですけども、どういう風な解釈をすればいいんですかね、それは。
そうだね、やっぱり世の中っていろんな情報だったりとか、いろんな姿が多いから、あ、自分もそうなりたい、こうなりたいとか、ああしたいとか、いろんな影響力ってあると思うんだけど、その声で道に迷うことって何が正解か分かんないってことはあるけど、俺すごくこのその箇所から思うのは、そこを一回切り離して神様の声に耳を傾けた時に、本当の意味での神様の思い、これ自分にオーダーメイドで作ってくれた計画、
いいです、
そこを知っていくことができるんじゃないかってことじゃないかなと思います。
すごいですね。オーダーメイドで何か作ったことありますか？
オーダーメイドで作ったことがあるものはないかな。あ、指輪とか
あるじゃん。
ああ、そうだね。確かに確かに。
結婚指輪とかオーダーメイド作りましたね。
母さんは洋服とかスーツとかオーダーメイド作ったことある？
いや、オーダーメイドのスーツ一着欲しいなってすっごく思ってるところですね。
うんうん、
メガネは？
メガネはセミオーダーメイドで一個作ったことあるかな。
もうかっこいい、
うん。おしゃれだもんね。確かに、うんうん。アイテムの一つ一つがなんか、
ありがとうございます。
バッチシはまり込んでる感じが
嬉しいです、
うん。だから神様の使命も自分たちにオーダーメイドされているっていうことだと思うんですけども、はい、
うん、
そもそもなんか神様の使命って何なんでしょうね。
おお、いいですね。神様の使命とはもうつまり、うん、イエス・キリストを通して全ての人に救いをもたらす、これこそ神様の心の願いなんじゃないかなと、
う
ん、
いいね。
英語で言うとコーリングってやつですか、これは。
使命は、コーリングでしたね、確かね。はい、コーリングですねこのつい先日だったんですよね、このトランスレーション問題がね。
まあ、でもいろいろな言い方はあると思うよね、まあ、うん、でもこのコーリングっていうのはさ、ギリシャ語でなんていうか覚えてますか、うん、
覚えてないですね。
覚えてますか。
カレオでしたっけ。
そうです、
はいはいはいはい、
どういった意味があるんでしたっけ。
カレオっていうのはまあ呼ぶっていうことですよね、うん、呼ぶっていうことの動詞だったと思います。
呼ばれている、はいはいはい、だからそこが呼ばれているのは自分たちが救われているっていうことに呼ばれていたりとか、うん、助けがさっき言ったことね、うん、何いい神様シェアすることっていうのに呼ばれていると思うんですけども、
う
ん
う
ん、助けなりにこのさ使命がはっきりさ、まあ、分からないっていう時に焦りとか感じたことある、
うん、あるね。もう本当自分は 何をして生きていくんだろうとか、うん、どんなことをしていくんだろうとか、どんな才能が自分にあってどう使われていくんだろうとか、うん、もう漠然と将来の不安っていう意味で感じたことは多々あるね、うん、
クリスチャンになる前後の話。
もうクリスチャンになる前もなおさらだし、うん、クリスチャンになってからもいい計画はあるけど、うん、じゃあ自分にとっての良い計画ってどんな姿なのか分かんないっていうのは、仕事が何なんだろうとかさ、うん、そういうのはもうめちゃめちゃあったなって思うね。
それがやっぱさ、エレミアの29の11は分かったよ、計画がある、うん、将来と希望が用意されている、うん、そこからのネクストステップ結構みんなさ、ね、ちょっとドキドキ焦るとか分かんないってなっちゃう人多そうじゃない、
う
ん、
そうだね。良いものがあるっていうのが分かった時に早くそれを見たい、早くそこにたどり着きたいっていうのが、うん、多分本当に人間の性質というかだと思うから、じゃあそこにたどり着くためには何をしたらいいんだろうっていうのは、うん、多くの人がこう通る葛藤なんじゃないかなと思うんだけれども、
うんうん、
どうぞ。あ、ごめん、そう、学生と社会人でまた感じ方違うのかなと思うさ、うん、学生はもうさ、この学生っていう道が終わった時のさ、うん、どこか分かんない、
はいはいはいはい、
そこのこう、ね、大海原にどう出るのか分かんない、不安もあるし、
人生の分岐点ってやつ
です、ね、そうそうそう、うん、もう選択肢が多すぎて、う
ん、確かに
社会人はもう仕事があるならば、うん、もうそれがリズムとしてあるから、うん、気づいたら時間が経ってて、えっ、これずっと自分これなのかなって思ったりとか、はいはいはい、この自分の仕事がこれでずっと正しいのかなとか、うん、なんかいろんなその、ね、道があるからこそ余計他の良い道があったんじゃないかとかさ、うんうんうん、そういったいろんなタイプのやつがあるかなと思う、
ね、確かにね。
そのなんか焦りってどういう風にさ、それはいい焦りなのか悪い焦りなのかっていったら うん、どっちだと思う。
いい焦りなのか悪い焦りなのかで言ったら、良くも悪くもなんていうのないというか、現実だと思うんだよね。そう、それが本当に人生を生きるっていうことだと思うし、ただその時にどのような心を持てるのかっていうのが一番重要かなっていうふうには俺は思う。目の前にあることに忠実に、この前も話してたけれども、自分の目の前にいる人たちの牧師なんだよっていうのをさ、マサジもキャンプの時に話してくれてたけれども、やっぱそこに神様が与えてくれてる使命が今ここにあるんだっていうことをちゃんと自分が心で持って気づき、そのために生きるっていうことができるベストな、
うんうん、
ステップなんじゃないかなって俺は思うんだけれども、
助け先生はどう思いますか、
うん、ね、まあ、そう、良い悪いっていうよりもやっぱりリアルな焦りなのかなっていうね、うんうんうん、だからその焦りを感じてる自分、悪いんだ、間違った道にいるんだっていう思う必要はないのかなって思うんだよね、うんうんうんうん、全ての人がこれで正しいのかっていうさ、
うん、
自分に問いかけるっていうさ、うんうん、のはリアルな人間的な普通のことだと思うから、うん、そこでじゃあ焦ってもう不安になって、もう心配になって、いっぱいこのいろんな YouTube 見てとか、チャット GPT で相談してとか、いろんな流行ってる、今だったら AI を学んだ方がいいのかな将来のためにとか、いろんなことでどうしようどうしようってなる方向に行くと、俺はそれは悪い結果になっちゃうかなと思うけど、そのリアルな焦りから祈りに行くなら俺は素晴らしいなと思う、
うん、どういった祈りをすればいいんですかね、そういう時って。
もう心からの祈りなのかなと思うけど、うん、神様何を用意してるんですか、うん、どうすればいいんですかっていうのはすごくいいスタートだなと思うし、はい、でも祈るってその答えを待つだけじゃなくて、芝が言ったように今いる場所で自分はどういう意味があるんだろうとか、
うんうん、
そういうね、ジャーナルとか聖書を読んだりとか、日曜日の教会に行くとか、うん、コネクトグループとか、そういうところで祈ってもらったりとか、
うんうん、
いろんな話を聞いたりとか、
うん、
そういった風に信仰面で今を生きるっていうのもすごく俺はいい、うんうん、今できるチョイスなのかなと思うから、
うんうん、その使命っていうのはさ、はい、ライフステージによって変わるものなの、それとも普遍なものなの。
いい質問ですね。なんか自分にとって使命っていうのは、うん、シーズンごとに変わるものっていうよりかは、もう本当にこのずっと歩み続ける う方向性であり、うん、その先にあるものであり、
カレオってやつですか、それこそ。
もうそうですね、今の連続の先みたいな。
今
の連続でだからそのライフステージによって変わるかどうかで言ったら、ライフステージによってそこに向かっていく役割だったりとか、やり方だったりとか、自分のそこに向かっていくためのなんて言うんだろうな、方法というか、そういうのは変わっていくかもしれない。学生の時、
確かにね、
社会人になった時、うん、お母さんになった時、あるいはお父さんになった時とか、うん、やっぱそういうところでいろいろ時間だったりエネルギーだったり、うん、そういう避けるものが変わってくるからこそ、うん、見え方は変わるかもしれないけれども、使命はずっとそこにあり続けると思うんでね。
なるほどね、うん、じゃあ例えば、うん、そのお仕事をしていたお母さんが子育てになった時に、うん、使命は同じだけど役割が変わったってことですか、うん、その使命に向かう術が変わったってこと。
その通りだね。本当にこの全部俺すごく感じるのは、何も無駄なことはないっていうことだと思うんだけども、うんうん、使命っていうのは必ず一本でもつながってて、うん、でも今そのね、柴山正史も言ったようにシーズンによって形が変わっていく、うん、だから形が変わった時に前と違う役割だとなんか自分は見逃してんじゃないかとか、う
ん、確かにそこのなんかね、なんかわかんない、いやもっとやりたいのにっていううずうずもあ
ん
のかな、
うんうん、ね、そう、あの時は最前線でいろんなことしてて、はいはいはい、あ、いろいろこうワクワクしてたのに、今あ、ここは自分ここにいて周りの人たちがそれをやってる姿を見ると、うん、自分は何かこう横道に添えてしまったんじゃないかっていうふうに思ってしまうこともあるかもしれないけど、使命は変わらず、ただ役割が変わったって見るときに、うん、今の自分に任されてることがクリアに見えてくるっていうのもあるかもしれない、う
ん、間違いない、
うん、確かにそれなんかさ感じた、うん、例えばさ、まあ、学生から結婚生活でもさ、うん、やっぱ子供が生まれるとやっぱりさそこ違うじゃん、時間の、うん、もうずっと夜遅くまでさ、うん、あのハンガーアウトはできないとかいろいろあるけど、うんうんうん、そこ役割ちょっと変わるわけじゃん。
そうだね、
なんかちょっとあーってもぞもぞした。
そうだね、やっぱりこの今でも感じるのは、例えばこの今学生とか社会人が新しく三次礼拝とか、
そうだ ね、
新しい礼拝、
うん、若
い
人たちそうですね、
そう、東京のキャンパスではまたすごく祝福なことにね、ことに本当に日曜日の礼拝に人があふれ返ってきてるから新しい礼拝が必要だ。でもそこで彼らは新しいチャンスがあって、うん、新しい場所で活躍してっていうのを、うん、やっぱり SNS とかで見ながら、はいはい、うわいいなって、はいはい、いいね、そこかっこいいな、楽しそうだなっていうさ、ワクワクするなって、
ね、
でも自分はやっぱりこう子供がいて妻がいて、うん、このそこには参加できないっていう、うん、ある意味うわいいなって思いは全然今でも感じるときあるんだ、うんうん、そうそうそう、だから俺がずっとやってきたことを、あ、彼もやってくんだなっていうね、うん、それはねリアルに感じるときあるね。
そういう風に感じてしまったときに助けはどうしてるの、なんか。
あ、そうだね、
もっと頑張んなきゃってなるの、それともこれはこれでいいんだな、どういう心持ちをしてるの。
そうだね、でも最初の方はでもなんかね、結婚する前とか他の人が活躍してる姿とかもそうだけどさ、うん、あ、なんかど何がじゃあ自分はどうすればいいんだろうとかさ、モヤモヤとかあったけど、うんうんうん、まあ、今思うのは本当に、あ、すごい、このいいな、よかったっていう、うんうん、俺は今俺の任せるとこでじゃあどのようにそれを生きられるかっていうところを、うんうんうん、まあ、見る方が生産的だなっていうのが
間違いない、
普通にあるから、うんうんうん、お祝いするし、自分はじゃあどうこの自分に任せられてるこのコミュニティをできるかなっていう、うんうんうん、うん、とこに普通に落ち着くとこはあるかな。
すごいね、
う
んうん、堀内さんの感じ。堀内さん結構でもいろいろ参加する派じゃないですか。
いや、まあまあありがたいことに、あの、そういった機会は多いんだけれども、今まあ助けの話を聞いて思ったのは、なんかその、まあ、成熟していくっていうところのプロセスの一つなのかなと思うのが、若い頃はね、自分の勝利にこだわりたかった。自分
プライドってこと
ですよ。自分の結果だ、まあ、プライドもあると思う。自分の結果だったりとか、うん、どれだけ自分がやったことが評価されるかとか。でもやっぱその神様の王国っていう視点に立った時に自分が見せられたことっていうのは、東京で起こってることの素晴らしいこと、横浜で起こっていることの素晴らしいこと、東京ウエストで起こっていることの素晴らしいことっていうのは、まさしの素晴らしさ、助けの素晴らしさ、もちろんそうなんだけども、私たちの勝利っていうさ、うん、でそのムーブメントの一部にさせてもらってる自分の勝利なんだっていう、うん、その視点を最初の頃はね、持たなきゃ持たなきゃ持たなきゃで持ってたけれども、今はなんかスッとそこに入れるようになったというかさ、うん、あ、そこでのお祝いが なんか自分にとっての喜びになるっていうかさ、うん、だからそこがこう自分の中でこう成熟してきたっていうところなのかなっていうのは感じる時がある。
大人になんだけど、ね、私はまだ負けたくないなっていうの
リアルだな。
リアル。わかる。それもあるけど、なんか負けたくないなって思っちゃうん
だけど。まあ、でもそれが人間の本当そういうところだと思うよ。
前に進ませる力だからね。
ここの中ででもさ、その使命っていう言葉は分かった。うん、タスケ先生。でも聖書とかまあ一般的に話すのはでも夢っていう言葉もあるし、うんうん、ビジョンっていう言葉もあるって、うん、
はいはいはい、
これはニアリーイコールなんですか、それともなんか違うものはあるんですか
ね。夢とビジョンのね言葉の違いっていうのはすごく悩むとこかなと思うし、うん、日本人の俺からしたらすごく思うのはビジョンって言葉は聞き慣れてなかったんだよね、
はいはいはい、
夢、確かにね、小さい頃とかも、うん、夢なんですか、あなたの将来の夢なんですかっていう言葉、
意識高い系の人でね、ビジョンの言葉に触れてる人たちってそんな
ことない、大学とかそれくらいから聞き始めたら、う
ん
う
ん、なんかでもさ、会社みたいな感じで ビジョンステートメントとかさ、
ね、そうそうそう、なんかそういうだから小さい頃からその夢ってなった時にあなたの夢は何ですかって言われて答えてたのは、うんうん、サッカー選手とかさ、うんうん、お医者さんとかさ、うんうん、職業で答える、
はい、確かに職業なんだった芝を、
俺があの夢の職業、あの どのタイミングで、
じゃあ卒業アルバムとかにさ将来の夢とか、はいはい、書くわけじゃん、なんて書いてたの、
小学校とかで、うん、小学校の時は俺サッカー選手って書いた、
うん、みんなやっぱ
サッカー選手、俺もサッカー選手って書いてた、
ねうん、今の子たちは YouTuber とかですからね、
あ確かに ね配信者とか書いてるしね、うん、
すいませんどうぞ、
で会ってそのまあそうなると、まあ、夢っていうのが、ね、夢イコール職業っていう風になって育ってきたとこはあったんだけども、うんうんうん、まあそこからクリスチャンになって夢だったりビジョンって言葉を聞いて思うのは、今すごくシンプルに一番言ってしまうとビジョンっていうのはこう今も生きられるもので、うんうんうん、一生かけて生きていきたい姿、
うんうん、
っていう感じがあって、でも夢っていうのはそのこれから起きるそのビジョンとつながった大きな可能性、
うんうん、
こういうことにもなるんじゃないか、こういうこともできるんじゃないかなとか、そういったものは先をワクワクさせるものみたいな感覚は個人的には感じることがあるかな、
わかる、芝はどう思う、夢とビジョン、
夢とビジョンの違い、まあでも本当に助けが言ったものだと思う今の
じゃあいきます、
はい本当にそう思う
まあでもよく言うのは、まあ一般的に聖書的じゃなくてやっぱ一般的には夢とビジョンはやっぱアスピレーションとインスピレーションの違いっていうか、そこの夢は億万長者になりたい、でもビジョンっていうのはじゃあ5年計画でどうやってそこに行くのか、この会社どうやって発展させて億万長者にあなたがなるのかっていうさ、一歩先のことを言わせるかもしれない、そこのまあ夢とビジョンの一般的にはねそういったことがあるけど、聖書的にもでも使徒の2とかでも聖霊を注いだ時にね、あの老人は夢を見て若者は幻ビジョンを見る、なんか違いあるんですかあれ、
そうだね、だからロドさんが説明してくれたのすごく覚えてて、そのビジョンは神様から与えてくれたものっていうので、じゃあ夢はっつったらそのビジョンが重なって重なって重なって重なってっていう、なんかそのまあ、ここの言葉もすごくイメージの説明な感じだけど、思うのはビジョンと夢っていうのは必ず近しいものなのかなっていう、
確かにね、
姿、だからそのビジョンがあってそして夢っていうのはさらに加えられていくって考えるとすごく先がワクワクする感じがする、
確かにね、
思うな、
ミルフィーユです、
ね、ミルフィーユ、
でもそのビジョンの軸の上にあり続けるものなんだよね、
だからビジョンに向かって続けて向かって通って向かって通って向かって通った結果が夢にどんどん膨らんでいくっていうイメージですかね、
そうですね、
だから思うのは今これ聞いてる人も何かこうなったら将来すごいかもとか、こういうことをしていきたいなっていう思いがあって、でも自分の今の仕事だったり教会の役割だったりとか自分に任されてるものと全然離れてるって感覚がある人もいるかもしれないけど、メモしといてほしいなと俺は思うんでね、
間違いない、
それがどんな形で将来伏線回収、前もねあのこの
伏線ですね、
キャッツアウェイプのも
伏線回収の、
ね、伏線回収って書いて
ますね学びましたよ僕は伏線って最近やってますからね
点と点がつながって線になる時が絶対あると思うから、あこれってあの時感じたことが今生きてるとかね、
間違いない、
そういうことあるからメモしておいてほしい、絶対無駄じゃないよって言いたい、
まさにハバクの2ですね、
そうですね、自分にね神様が語ったことを大きく目に見える形で続いてあの書き起こしておきな、書き記しておきなさい、
ね、それが遅くなろうがね確実にね実現するんだって約束ですからね、あれ、
そうだね、
アメン、
やっぱだからジャーナルとか、ジャーナル以外にもそういうふうに語られてること、思ったことを書き記すってことが大事だよね、
そうだね、自分も年の初めにね、まあ スケールはちょっと違うかもしれないけれども、うん、でも1年のこの夢っていうものを全部こう書き起こすようにしてて、で1年終わった時にそれを全部チェックしていくっていうさ、あこれ叶ったこれ叶ったこれ叶った、でもそれってやっぱその神様の自分自身がこう進んでいく方向性というかその使命の中に振り返ってみた時にいつも思うんだよね、あ繋がってる繋がってる繋がってる繋がってる、
その思い芝のさ、その書き記すものっていうのはさ、うん、祈りとか、まあ、神様こうしてほしいんだろうなっていうのを書き記してるのか、うん、自分のちょっと思い、例えばさこれぐらいに数字に持ってきたいなとか、こういうことをしていきたいなってさ、主観と人感、神様か
人間の人は神の人
主観って
自分自身の視点と神様から受け取るものってことだよ ね
主観と客観とかじゃなくて主観とね
人間
ね、神からの視点
人間、ね、人間、ね、新しいな、
どうい
やでもそこに書くものには実はいろんなものがあって、多分本当にその3つのカテゴリーがあると思う。神様から
2つしか俺言ってないけど、
うん、あごめん、あと神様から来るもの、自分自身のその主観から来るもの、あとエゴ、
自分自身の主
観と冷蔵庫欲しいとかさ、そういうなんか
個人的な、
そうそうそう、エゴって個人的なニーズ、そうそうそう、
でも
そ
こはントの方
ね、それはそう、それはいいのよね。でもやっぱりその神様から来るものっていうところで、やっぱりこういう姿を見たいとか、うん、こういうこういう形にしたいっていうよりかは、うん、こういう姿を見たい、うん、こうなっててほしいとかさ、まあでもその中には自分自身がこう信仰のゴールみたいなものもちょっと混ざってたりはするけれども、うん、でもそういうような夢の綴り方っていうのはしてる、
うんうんうんうん、これはさどういうふうにさ、まさに今自分は使命の中を生きてるなって分かん、うん、
ああいいね、あそれ本当にいい質問だな。なんかでもやっぱりこう生きててよかったって思える瞬間があるんだよね、
うん、
例えば教会である人がこう祈りの答えを聞いて、
うん、
聞かれて本当これこれ来たんだよって聞いた時に、うん、もうそれを聞いてうわ生きててよかった、本当にこれを聞けるような場所に、だからそれがやっぱりこう自分が正しい場所に置かれてる感じがすごくあるなって思うし、そのだから何かの役割を成し遂げて俺頑張ったとか感覚よりも、うん、ただ感覚的に、はあすごいもうこれ報われたって感覚があるっていうのは、うん、すごくこう何も考えずに言うと感覚的にはそんなとこはあるのかな、
やりがいと生きがいの違いみたいな感じですか。じゃあ
なんか自分の心でのなんか確固たる確信じゃないけどさ、まあ、もちろんそこに向かっていく中で迷いのシーズンっていうのはこれがそもそもその一番最初に話したけども、私の今のこのシーズンは使命に向かって生きてるのかなとか、うんうんうん、この仕事これだけ長いことやっててどうなんだろうって、そういうシーズンはあると思うんだけれども、その中でやっぱりぐっと神様の中に立ち、うんね、ジャーナルをしたり、ね、祈ったりとか、やっぱ そこの中で日々前進していくじゃん、
うんうん、
でそこを通り抜けた時にやっぱ心に感じるものがあると思うんだよね。あこれだっていうさ、うん、これが私の生きる使命であり、うん、そこから生まれてくる喜びだったりとか、ね、その他の人の勝利が自分の勝利に感じるだったりとか、さまざまな身でそれを感じることはできるとは思うんだけれども、うん、でもやっぱ自分の心が一番それに対してこうなんていうの、共感すると共鳴するっていうのが、うん、俺は体験としてあるかなっていうふうに思う。
あそこがいろいろやっぱメッシュし合ってるってことですか。その例えば、うんまあ、神様から呼ばれている根本的なところと、
うん
まあ、夢とかビジョンとか才能とかパッションとかが織り交ざって、やっぱ生きがいっていうスイートスポットにいる時がやっぱりこれだなみたいな。
そうだね、なんかすごいこれはマジで今マサジが言ったように織り交ざってて、それをこうですこうだからこうですって言い切れないのは思うのは、俺もその学生の時に教会で働きたい牧師になりたいっていう夢があった、
うん、
でも俺に与えられたのはあるそのスタートアップの企業でのそのインターンシップ、
うん、
このまま行くとここでフルタイムが始まると、
うん、
OK でも俺の中では本当は教会で直結するからね、うん、牧師になるってなったら、
はいはいはい、
だからそこのジレンマがあって、
うん、
でもそのジャーナルしながらインターン通いながら家に帰ってきて、そこから何かをしながらアウトリーチに行ったりとか、そんなライフスタイルの中でこのままでいいのかな、でもここの中でちょっとずつ変わっていったのは、
うん、
あ今やっぱり今のシーズンはここにコミットしようと、
うん、
とりあえずここで学べることを全部学ぼう、ここで大切しようつって日々歩んで、うん、そこでもう迷いなくそこでもバッていった時に、
うん、
もうフルタイムになって1ヶ月経った時に今の教会でのそのこういう翻訳のニーズがあるんだよねっていうポストが紹介されて、
うん、
で当時の社長にはすいません本当に1ヶ月です
ごいね
僕の夢これでこうなんですって言ったら、その社長は分かったって夢を追いなさいって言ってくれて、
いいね、
すごく俺その社長にすごく感謝してるんだけど、
ね、
何が言いたいか
すごい変なこと言って、
うん、
そこの時の助けの 牧師になりたいっていう思いっていうのは、うん、それはビジョンだったの、それとも夢だったの？
なんだろうね、なんかでももう心の中でそれが正しいっていうか、だから自分の思いがエゴでもなってほしくなかったのね、
うん、
牧師にならなきゃダメとか教会で働かなきゃダメっていう感覚じゃなかったけど、うんうんうん、なんかそこが俺の正しい場所って感覚っていうかさ、
うん、なるほどね、
ジレンマとしてあったのね、うん、自分の中でも、そう、うん、これ俺のエゴだったら嫌だなとか、でもそうしたいんだよなみたいな感覚がすごくある中で、う
ん
う
ん
う
ん、レスリングしてんの、
そうレスリングしてたんだよね、うん、だからこれが神様の言葉なんだって言い切ったら俺もそれもさ何か見逃してる可能性もあるからさ、
うん、
そういうバランスを自分の中でも大事にしてたんだよね、メンタルとして、
うんうんうんうん、
でも一日一日忠実であろう、やっぱそうしようってなった時に急に扉が開いたっていう、
うん、
面白いから無理やり扉開こうとすると絶対葛藤があったりするけど、使命の中を生きてるならば自然と扉が開いていくっていうのは何度か体験してるかもしれないなっては思う、うん、
そこのさすごいひねくれた質問していいですか、
は
い、
うん、
そこのバランス的にやっぱ自分の使命を生きてるなっていうのを分かる方法として、なんかやる気のバロメーターとかもあると思うね、なんか行くのだるいなとか、でもこれ行くの楽しいなっていうのはいいバロメーターなのか、またプラスアルファでさっき扉を開くのを待つ、神様開いてくれるから正しいタイミングでっていうのもそうだけど、でもマタイの7の7で見ると扉叩きなさいってやっぱ自分でアクションしなきゃいけない、求めなさい探しなさいって言うけど、そのどういう塩梅を持っていけばいいのかな、
何と何の塩梅、
そう扉を自分からさ、うん、探し求めなきゃいけないのか、はいはいはい、自然とほんってさ、
うん、
通りなさいって言われるものだな、こっちだよな楽しめは、うん、とかさ、うん、
でも俺自身の体験談もすごく助けと同じで、やっぱりそこに忠実になるっていうことが、まあ、その扉を叩くっていうアクションがどういうものなのかっていうものにもなるかもしれないけれども、うん、俺にとってもやっぱりその営業マンをやってた時に全く同じあの教会で使いたいとか、うん、今までできてたものができなくなったとか、いろんな自分の中でのこう、うん、もやもやした思いが生まれていく中で、うん、なんかすっと自分の中でこれは自分の頭で浮かんだものなのか神様から来たインスピレーションなのかわからないんだけれども、言われたのはお前はまだここで何も残してない、
うん、
それをしてから次のことを考えなさいっていうのをすごく強く感じて、うん、自分はじゃあ営業マンでトップになろうって、
うん、
トップになって初めて次のことを考えようっていうところで頑張るようになったのね、
なるほどね、
でそこから8ヶ月経って営業で1位の成績を残したその月に、うん、その日にあのなんていうんだっけ、ヘッドハンターの人からメールが来て、うん、こういう仕事の案件がありますけど興味ありますかって、本当にその日だった、うん、
すごいね、
だからやっぱその叩きに行く姿勢っていうものがどういうものなのかって言ったら、やっぱりこの日々に忠実になるっていうことだったりとか、
小さいことに忠実になれているかのところですかね、じゃあ戦うっていうのはやっぱ今ある目の前のものに忠実になるってことかな、
うん、そうだね、だから両方だよね、神さん先のことが分かんないから教えて、何が正解いつなの、どうすればいいのっていうリアルな、前も話したかもしれないけど心からのリアルな神様とのレスリングっていうのは大事だと思うんだよね、
うんうん、
なぜかというとそれがなければ芝みたいにその時に正しい心の声、
うんうん、
ここで何も残してないっていうのは人に言われたら絶対さ、うん、はぁってなるじゃん
なるね
でも神様からこう内側に感じるものって納得するんだよね、
う
ん、
そうだね、
うん、
やっぱそういう神様との関係っていうのを日々歩むことは大事だし、
うんうん、
でも明日はまた出勤するわけだから、うん、そこでもう分かんねえから適当にやるわなのか、
うん、
いやそれでも今与えられたもの100与えられてるならじゃあ 120% の効果出してやるぜとかさ、
うん、
なんかそれくらいの両方のものを持って進んでいった時が、
うん、
求めながら楽しみながら忠実に行く姿なのかなと思うけどね、う
ん
う
ん、なんかこれがやっぱ自分たちはその牧師とか教会で働くっていうところの、ね、うん、プロセスだったけど、
うん、
なんかみんながみんなやっぱり、ね、教会で働くわけじゃないけど、でもこのなんだろう原則というか、うん、あの心の守り方、扉の開き方っていうのはどんな仕事でも同じこと言えるんだよね、
絶対そうだと思う、うん、あなたの正しい場所へとどんどん扉が開いていくと思うし、うんうん、まさかこんなタイミングでこんな出会いとつながりがあるなんてっていうね、
うんうん
う
ん、
結局自分で頑張ってしまうと自分に栄光を返すことになるんだよね、
うん、
だって俺頑張ったし、
確かに
俺頑張ったもんそれに値するよって、
うん、
でも忠実になった後に急にそういうことが起きた時、うん、その当日に、
うん、
1位になった当日にヘッドハンターが連絡来るって、
う
ん、自分神様すげえにしかなんないじゃん、
そうそうそう、
神様に栄光を変えるじゃん、
うん、
やっぱそういうことがやっぱりいい判断なのかなと思うんでね、うん、
やっぱ仕事の中でもやっぱそう、ね、今のシリーズでもそうだ、神様を敬うっていう時に神様が 自分たちを敬ってくれるって言うけど、うんうんね、それなんか神様は自分たちにへりくだるってわけじゃないけど、好意、うんうん、とかさ、そのね、うん、祝福っていう形で、うん、はい次のステップだよってやってくれるのかな、ね、
なんか最近自分のすごい啓示としてあるのが、自分たちの人生には神様からこの恵みの川がねこう注がれ続けてる、うん、流れ続けてるって、自分たちが忠実になる姿、自分の手の中にあるもの、仕事、そういった自分のリソースに忠実になる姿っていうのは、その川の流れを自分がこう次に流していくその姿なんです、うん、そうで、やっぱその川の流れを止めちゃうと、その川ってさ、湖もそうだけど生物が生きることができない、うん、でもその流れを止めない限り、神様は祝福をあなたの人生に注ぎ続けて、うん、そしてあなたの人生から次の人にその祝福が流れていくっていう、うん、それがこの神様の王国のなんかサイクルというか法則というか、うん、だから自分で止めずに忠実になり流し続けるときに、今以上のものがもっともっと与えられていくんじゃないかなっていうのを、自分がこうビジュアルでなんかちょっと受け取ったっていうのは最近あったんだけども、
うん、その仕事場ででもさ、神様を敬うってどういった光景だと思う、助けは。
ああいいね、やっぱりこう俺は見られてるとこ見られてないとこも関係なく、うん、ベストを尽くすことだと思うんだよね。すごいそこが俺にとっては、自分にも別に牧師だから、牧師って何をしてるかって言ったら、いろんな役割があってさ、うん、俺も翻訳だったりとかいろんな責任がある中で、人に見られてる部分もあるし見られてない部分もあるけど、俺も一人の社会人として牧師として任せられた時にものに本当にこうベストを尽くしていきたいっていう、なぜかっていうと、これは俺が得たものじゃなくて与えられたものだからっていう、だそういった意味で俺はそういった形で敬いを示したいっていう思うんだよね。でそうだから敬う姿が、これが敬う姿で、これは敬う姿っていうのは、まあモラル的なね、品性のさ悪口を言わないとか、そういったこともあると思うし、まあそれは多分みんなもね、聞いてる人も直感的に分かりやすいところだと思うけど、任せられたタスク、メールの返信の速さとか、そういったことも細かいところでもやっぱ神様を敬う、相手を敬うっていうのは俺は素晴らしい生き方だなと思う。
確かに、うんまあ、どんなね地上のね主、うん、主人にも、神様に仕えてるよ、イエスに仕えてるように仕えなさいって、コロサイにも書いてあるから、ね、そういった姿なのかなって思いますが、これまとめるとどういうことですか。
まとめるとですか、使命というのは本当に今の目の前に置かれているものに忠実になり、前進していく、その先に待っている、まあ、その方向性ですよっていうところですかね。
どうですか、今日珍しく堀内さんに振ってみたん
ですけ
ど、そんな感じで大丈夫ですか。
素晴らしいと思います。今置かれてる場所で忠実でいれば、神様の用意してる人生を生きることになると思います、
使命は今。
いいね、
今使命は今最後にちょっと祈ってくれますか。そのやっぱ使命を探してるとか、今部屋ないとか、ね、もぞもぞしてるっていう人もいると思うので、ちょっと助け先生お願いします、
神様あなたに感謝します。俺たちの人生に素晴らしい計画を用意してくれてありがとう、エレミアの 29-11 は遠い先のものじゃなく、今この瞬間も俺たちはその中にいることを信じます、それぞれ聞いてる人が置かれてる場所、家庭、職場、学校、どこであれ、そこは無駄な場所じゃなく、あなたに置かれた場所だと一人一人が知ることができますように、その中で俺たちがどう生きるべきか、どう敬うべきか、どう責任を全うすべきか、あなたが教えてください、そしてこれから開く扉にワクワクします、夢とビジョンで満たしてください。イエスの名によってアーメン。
最高ですね。なのでもしね、いいなと思ったらぜひチャンネル登録やシェアしたり、コメント欲しいですね。ぜひコメント返したいです。
はい、今これを大事にしたいとかね、
そうです、なんてコメントしてほしいですか、逆に。
もう今こういう場所にいるけど、こういう風に生きていきたいとか、そういうちょっと意思表明みたいなね。
そうですね、
聞きたいかも。
いいですね。
みんなでじゃあ、使命は今って書いてもらいましょうか。
今
みんながあ、みんなに今って書いてもら
う。せっかくさ今こうやってくれてる、そういうこと言うからみんな多分キャンセルされてたから、
やめようって
それはいいや、
やっぱやめようってなっちゃうかもしれないね。
ぜひ皆さん次回のエピソードで会いましょう。
はい、
またね。じゃあ今さざ波コーナー。
さざ波も今の連続みたいなのがありますからね。
ね、波は今もある。
そうですか。
これからも来る
さざ波がこう波の連続でね来るように。そう。
あるんですか？
ありますよ。
お、
これ1分サザナミ。
1分サザナミ
ですよね。はい、1分サザナミ。
そうですね。
短くてやっぱ良かった。
聞きやすいんですよね。
奥さんも言ってました。
あ、本当ですか？短
くて聞き
やすい。いやー、ユキさんに言われるのはでかいですね。
確か言ってたと思う。言ってるか分かんない。
確かに夢の中で言われた。
ごめん、ちょっと著作ないわ今の。確かうろ覚え。
私言ってないけど。
言ってなさそうだから。なんか言ってたような気がするけど、
定かではない。言ってたことにしときましょう。はい。
ごめんなさい。
はい、あります。1分サザナミ用意ドンということで、先日ありました、はい、保育園での保護者参観というか保護者面談の時にあった出来事なんですけれども、自分の次男坊長男、2人の保育園の様子を見て最後面談をする、うん、その中で何、か質問ありますかと。でその中でこう、まあ、あった会話が、来年の4月から、長男が小学校に上がる。でその中で、うん、ランドセルどうする論争、うんうん、今あの巷で流行りのやつなんですけれども、
流行ってんの、
まあランドセルは
ランドセルをそう、うん、で、まあ、今ね小学校をね見ると本当にたくさんの子たちがさまざまな種類のランドセルを背負ってる時代ですよ。でうちの子はどうするのかと、うち本当に何も準備してないんですよまだ。胸張って言える。で
10月現在
で、まあ、何かしらあるだろうと思ってるんですけど、でそこで、まあ、ランドセルは買いますよという会話だったんですけど、
もう1分は過ぎてますよ。1分は過ぎてます。
ごめんなさい、
1分はもうとっくに過ぎてます、はい、
その中
一応ね、一応1分はとっくに過ぎてます、はいどうぞ。
その中で、
はい、
あそうなんですかっていうちょっとこう意外性を持った反応をされて、で俺もその意外性の反応の中で、まあ、言うてね自分も小学校からあれなんですけど、ランドセルで育ってきてないんですよって、えって、でなんかもう自分もちょっと変わった子で、ずっと小学校の子がもうランドセルは嫌だっつって、みんながランドセルの中で自分はリュックサックしょって言ってたんですよねみたいな、なんか変わって、まあね、今でこそこうですけど、まあ、変わった小学生だったんですよね、変わった家庭だったんですよねっていう話をしてたら、保育園の先生が、俺の嫁ここに座ってるんですけど、隣に聞こえる声で、そう思ってました、世の中的に俺は変わり者と見られてたのかっていう、気づきの日記です。
分かっていただいてよかったですね、
本当に、うん、やっぱり知っていただけるっていうのは素晴らしいこと、う
ん、みんな思ってたんです
よね、確かに、ね、まあ、ピンク T シャツ金髪は確かにさ、
そんな格好
YouTuber かなって思うもんね。
うん、変わり者だよ、
一応検索されるかもしれないもんね、確かにね、
あいつ誰だ、
うん、変わり者だと思う。はっきり言うけど二人も変わり者だから
ね。、まあ、皆さん変わり者ですよ ね、 そんなことで、まあ、俺たちが変わり者だったら、まあ、世界中のみんなが本当にユニークな変わり者だと思います、
う
ん、
ね、アーメン、そうだね、
ここの
色の濃さだもんね、そうそうそうそ
う、濃
淡、濃淡、
10人10色ですから、
うん、10人
10色な、
うん、10人10色。
でもこことここはまたね違う、
また
違った、こっちとこっちは
あるんだ、
違う
だ、
あると思いませんか、
ジャンルがあるんだ、ジャンルはもしかしたらあるかもしれない、
うん、と思うんですけど、何冊並みぐらいですかねこれ。
そうですね、登録者数2
ぐらいま
でいこうかな、 YouTuber からのインスピレーション、
はい、
そっちに行きました、はい、
じゃあ皆さん次回の人で会いましょう、はい、またね。